ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび、心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日も仕上がりきやっていきましょう。
お願いします。
はい、
内田さん。
はいはい。
ちょっと唐突なんですけど、
はい、
昨日が、
うん、
七五三、
はいはいはいはい、
だったんですよね。
はいはいはいはい。
でちょっと僕自身も過去に七五三、まあ写真とかね、実家にある見たことあるんですけど、うん、実際記憶にはなくて、個人的に、
うん、
内田さんって七五三覚えてます？
覚えてないですね。覚えてないです、まあ、
みんなそうか。そう
です、ね、てか逆に七五三って、しかもその俺とか、
はい、
武道とかは、
はい、
男の子で、男の子は確か5歳やっけ、なんか多分、はい、女の子が7歳3歳みたいな、なんか昔そういうの聞いたことがあって、
はい、
なんかなんで男の子は少ないんやって、なんかあの大人になってからそういうの知って、
はい、
あの憤りを感じたことあったけど。まあでももしかしたら、はい、なんか時代が流れてくと結構変わってくことってあるから、
はい、
今って多分もしかしたらもうなんかそういうのなくなって、
はい、
多分あのご両親というか、
はい、
親御さんが祝いたければもう多分、うん、7でも5でも3でも祝うのもあるんかもしれんけど、なんか昔はそういうの聞いたことが はい、あってんけどね。
はい。
だから俺それに乗っ取っていくと、まあ俺らの世代というか、
はい、
今30超えてね、
はい、
ぐらいの世代やったら、要は多分1回 5歳の時のワンチャンスしかないわけよ。
うん、確かにそうですね。
さすがにさ、
はい、
5歳の時にさ、
はい、
なんか着せてもらって、
はい、
写真撮って、
はい、
お参り行ってとかでしょ、
はい、
覚えてないよな。だって幼稚園の年中さんぐらいってことやもんね。
そうですね、5歳、年中、うん、年長ぐらいの年なんで、よっぽど何かアクシデントがエピソードがない限り、
そうやろ、
覚えてないっすよね。
そうやね。だからそれぐらいの年齢の時の、
はい、
今でも覚えてる記憶って、
はい、
嫌やった記憶しか覚えてないもん。
あー。
だから、
はい、
ちょっと話それるけどさ、
はい、
だから幼稚園の時の、
はい、
俺の記憶に残ってるのなんてさ、
はい、
ひじきが食べられへんくて、
はい、
夕方ぐらいまで
一
人残されて、
はい、
でお母さんが迎えに来たっていう記憶と、
はい、
あとは好きやった先生
が
結婚されて、
はい、
あのお正月に年賀状みたいなの送られてくるやんか。
ああ、はい、ありましたね。
その時に、はい、結婚しましたって言って、
はい、
あのハワイでの挙式の写真みたいなやつが載ってる年賀状が来た時の、
はい、
なんか失恋
子供ながらに、
そう、
はい、
とあとは、
はい、
あの芋掘りって言ったんだ
よ。ありましたね。自分もありました。
さつまいも取りに、
はい、
でめっちゃくちゃでか
い
芋を掘り当ててん、
はいはい、
やねんけど最後その帰るときに、
はい、
その隣ぐらいにいた、ちょっとまあ言うたらジャイアンみたいな、ちょっと幼稚園生ながらにガキ大将みたいな、
いますいます、
やつに、俺の妹交換しようぜって言われて、
露骨やな、はい。
俺がゲットしためっちゃ立派なさつまいもと、
はい、
そいつがゲットした、
はい、
なんてことのないさつまいもと交換されて、
はい、
めっちゃ泣きながら帰ったっていう記憶ぐらいやもん。
嫌な思いですね。
だから楽しかった記憶は、
はい、
なんかその温度感で、
はい、
幼稚園って楽しかったなっていうような記憶はうっすらあっても、
はい、
嫌なことのは鮮明に覚えてるもんな、やっぱ。
あ、
だから七五三なんてさ、多分、はい、ほとんどの場合嫌なことではないでしょ、多分。
嫌なことではないですけど、うん、多分虚無ですよね、子供からすると。虚無イベントですよね。
多分何されてんのかなとかさ、
はい、
何のために自分は今写真を撮られて、
はい、
この歩きにくい服に着替えさせられて、
はい、
で砂利の上を歩かされて、
はい、
とかっていうのはもしかしたらそのリアルタイムでは思ってたんかもしれんけど、
はい、
だからその虚無よね。
虚無ですね。
全くその記憶に刻み込まれることはないようなことですよね。
はいはい、
でもまあその写真がね、まあ、俺もそうで、
はい、
その実家にそういうね、なんかこう、なんていうの、
はい、
ね、そう、行事文の写真とかをやっぱり撮ってくれて、
はい、
飾ってくれてるから、ああ、そういうのやってたんやな、
はい、
って思うぐらいで、
はい、
まあそこはね、親に感謝ですね、
はい、
ちゃんとそういうなんか自分も一通り通ってたんやなってそういう儀式みたいなやつは、はい、まあそんなもんですよ、まあ、皆さんまあね、
はい、
すっごい鮮明に覚えてるよっていうね人もいるかもしれないですけど、
はい、
まあ、大体ね子供の時の記憶なんていうのはねそんなもんかなと思います、
はい、
なので、七五三ね、そうですね、返答としては、全く覚えてませんという、
はい、
はい、というお話でした、さあ引き続きね皆さんからのお便りなどもお待ちしておりますのでぜひともよろしくお願いします、それでは今週の一曲いきたいんですけれども、まあ、先ほどのね七五三の話、まあそういう行事ごとのねやつとかでリアルタイムの記憶はないにしてもやっぱりねそういう子供時代覚えてないこともあれば覚えてることもあってそんな時にいつもやっぱり、そばにねいてくれて支えてくれた、お母さんだったりねお父さんだったりっていう存在がいつもあったと思うんですけれども、まあ、大人になってから気づく親への感謝、ありがたみみたいなことっていうのがあるなというのをある時ねふとすごく感じた時がありましてその時に書いた曲を今週は聴いていただこうと思います。それではお聴きください。リズミックというワールドでリバナ
ー。あなたの子です、ずっとあなたの子です、そんなことばかり考えてるんだ。あなたの子です、ずっとあなたの子です、そんな僕の心をつらつらつづった。だったことを友達に少しぶつかった、それだけで大きな声で泣いていたこと。強くなりなさい、そう言いながら一緒に泣いてくれた。世界で一番のぬくもりが僕の背中を押してくれたんだ。4人兄弟の一番下、甘えることだけは上手くなって、あなたの子です、今日はどんな顔で笑ってますか。あなたの子です、ずっとあなたの子です、なかなか帰れなくて本当ごめんね。あなたの子です、ずっとあなたの子です、隣で過ごした日々は月日が経てば経つほど愛しく思えて仕方がないのです。お弁当箱に込められたまるで魔法のような優しさが大人になって幸せだと気づいた。当たり前のようで当たり前じゃない、時間がかかった。普通が何より特別なことを教えてくれたんだね。愛する人は空気みたいなもんだと誰かが言って 子です、ずっとあなたの子です、隣で過ごした日々が夢だというのなら、命尽きる日までどうか覚めないで、
いただいているのはリズミックトイワールドでリバナです。さあここでライブのお知らせです。次回のライブが11月の26日の火曜日、水戸にございますライトハウスというライブハウスの35周年をお祝いするスペシャルなライブに出演いたします。台湾がラッコタワーマジックオブライフとなっておりまして、もうこれはねもうめちゃくちゃ楽しみなライブになっておりますので、皆さんもぜひとも遊びに来てください。そして我々リズミックトイワールドを応援し支えてくださる皆様のおかげで無事に15周年を迎えることができました。20、30と年を重ねていけるように、これからも一歩一歩大切に歩んでいきたいと思います。改めてこれまで出会ってくださった皆様、本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので、要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
シャカリキ。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
そんな風に日は少し恥ずかしいや、いつまでも元気でいてくれよ、これまでもこれからもありがとう。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョー RS の
スペースキャッツレディオ、リモートでの登場です。ジョー RS さん、こんばんにゃ
ー。こんばんにゃー、 RS です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いしますが言えないんだよ。
よろしくお願いします。それは、ま、毎回のことです。
毎回なんです。はい、
ではでは今回もジョンさんが選んだアーティストの紹介お願いします。
今回はですね、ストレイキャッツなんですよ、
うん、
まあ、おなじみですけど、
うん、
先日あの池尻大橋でね、あの
ストレイキャッツ、なんだって、なんだって、雪
吊り雪吊りの女、あの池尻大橋ですね、あの、はい、ストレイキャッツクレイジーの人たちと飲んだんですが、うん、その時にちょっとリクエストをいただきましてね、
うん
うん、でその人たち、ストレイキャッツ のライブに参戦するためにアメリカとかヨーロッパまで行って一緒にツアー回ってるような強烈な人たちなんですけど、
素晴らしい、
うん、もうそうだ、ブライアンとかメンバーにも覚えられてて、もうクレイジージャパニーズファンみたいに呼ばれててもう曲に登場するぐらいね、でアメリカのサマーツアー今回の
うんうん、再結成ね、またやってましたもん、まあね、再結成っていうかね、やってましたもんね。
やってるんですよ、何気にね、うん、向こうではね。だから、サマーツアー楽しかったねの飲み会に、なぜかわしも誘われてしまいまして、
うん、
行ってもいないのに。
まあまあまあ、いいじゃない。
まあまあ、楽しかったですけどね。
うん、
まあ、そんな中で、まあ、全米ツアーやる中で、こう、楽しかったんでしょうね。その曲をぜひ、みたいな感じで。
ああ、じゃあ、ストレイキャッツのこの曲を番組でかけてよ、みたいな感じになったってことですね。
そうですね。何がいいかなって言ったら、そのなんか、やっぱ、よっぽど楽しかったんでしょうね。
うん、
もう、人の店だって大騒ぎしてても、お客さん買っちゃいましたよ。
ということは今この放送をいろいろな手段で聞いてくださっていると、ラジコかもしれないしリアルタイムかもしれないし、うん、この番組のホームページかもしれないけれども聞いてくださっていると。
ねえ、そりゃそうですよね、
うん、
聞いてないかもしれないし。
いや、聞いてると思いますよ、ね、聞いてるか。なごちゃん聞いてるか。
ねえ、いや、ぜひ聞いてほしいですけどね。
はい、
はい、
ではそのリクエストをいただいた曲、みんなで一緒に聞いてみましょう。
はい、じゃあ曲を聞いてみましょう。はい、ストレイキャッツロッカベリーブルース。 OK?
ストレイキャッツでロカビリールールスでした。
はい、
ね、1989年にリリースされたあのブラストオフに収録されてる曲で、ちょうどあれですよね、ストレイキャッツが再結成して復活した1枚目のアルバムっていうか、
ね、そうですね、
ね、
うん、デイビー・エダモンスプロデュースでね、
うん、
でこのなんだろう、シンプルでとにかくご敬遠なロックンロールロカビリーが全編ぶっ通しに詰まった傑作なんですよ、これ、
うん、ね、ね、まあ、今聞いたね、ロカビリールールスもね、
そうそう、
うん、
でロカビリールールス OK っていうなんかこうサビの掛け合いっていうんですか、
うん、
クレイジーキャバンっていうバンドがあって、
うん、
そのロカビリールールス OK っていうタイトルの曲もあるんですけど、それを意識してたのかとかね、
うん、
言ってたんですけどね。だその一旦80年代にストレイキャッツが解散して、 で8月にあのアルバム、ソロアルバム出してたんですけど、そのライブヌードギターズっていうアルバムでロカビリティっていう曲があるんですけど、それもなんかねクレイジーキャバンの同じタイトルのアルバムがあったりして、でブライアンが70年代のロックンロールリバイバルの影響をインタビューとかで語っていたことはほとんどないように思えるんですけど、もしかしたらこの辺も意識していたのかもしれないという、考えるとちょっと興味深いっていうことがありましたね。
なるほどね、
おそらく早口は何言ってか分からなかったと思うんですけどラジコで繰り返し聞いてください、
はいまあ、番組ホームページだとね、もう1年以上聞けますからね。
そうです、番組でね、
はい、
はい、ホームページ1年以上ってすごいですねこれをよっぽど聞けって言いたいのか親切なのか。
うん、親切です
じゃあジョンさんまたね、ありがとうございました。ジョン・アールさんでした。
ありがとうございました。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
なんか最近ゆいちゃんハマってることがあるというので、
ずっと気になってたんですけど、
はい、
MBTI ヨネさんの知りたいなと思って。
ちょっと待ってください、
はい、
なんか聞いたことあるなそれなんだっけかな、 MBTI でしょ。
MBTI です。
んと待ってくださいね、もっと僕のタイプを言いたいですか。 そんな感じですよね。
違うよ、まだまだ
第5のトークみたいなあの人のやつじゃないですね。
違いますよ。
なんですか、なんですか MBTI。
MBTI って今もうなんか性格診断みたいなもので、
はい、あーなんか聞いたことあるな。
そうなんですよ、これ16タイプ性格があって、
ほうほうほう、
4つのカテゴリーから何に当てはまるかっていうので、自分はこのタイプだっていう性格を診断できるやつなんですけど。
あ、そういう診断があるんだ。
あるんですよ。
へえ、
めっちゃ流行ってるんですけど今。
なんかね、韓国の恋愛リアリティショーみたいなので、
いやそう
です、みんながなんかさ、なんか聞いてるのよ。
いやそうなんですよ。
いやいや、もうそんなんじゃなくてさ、もっとさ話したりさ見て判断してさ恋愛なんだからって思うんだけど。
いや、だからこれからなんか人間関係をまず築いていく上で、この人はどういう性格なのかなみたいなのを知るのに参考にできるみたいなのが。
じゃあということは、じゃあ自分と合うタイプ合わないタイプっていうのも出てくる
ってこと。というのも分かるんですよ MBTI で。
だったらそれを逆転にとってね、逆に女の子に聞いて、
はい、
それに合いそうなやつを言ったらその子はときめくかもしれないじゃないですか。
そういうことですよ。
うん、使えるあ、これから使ってどうするの。なんで俺のもっと若い時なかったんだこれ
そうなんです。でもこれ意外と本当に当たってて、
うん、そうなんだ。
あ、当たってるなって。
じゃあもちろんということは、ゆいちゃんも やってみたんですよね。これは何ですか、企業秘密みたいなじゃないんですか。言っちゃっていいんですか。
全然平気です。
言うんですか、
はい、
ちなみに聞いてみてもいいですか。
私は ISFP です。
あー、まあ
言ってもね。
そうなんですよ。
はー、そうなんです、いろいろあるんですよ。
何にも分かんないから。
そう
ですか、はい、ISFP、
冒険家っていうタイプに分かれる。
冒険家
なんですよ。
意外だね。
意外ですか。
冒険家なんだ。
冒険家です。
最近はほら、はい、冒険家だと思いますよ。
あ、はいはいはいはい、
車の免許を取ったり、ね、バイク乗ってみたいなんて言い始めたりどうしたんだってなったんですけど、うんうん、そんな感じじゃなかったじゃないですか。インドア系の感じだったけど。
そうそう。でも愛っていうのが、うん、一番最初の愛が結構インドア派なんですよ。内向的なタイプ。
出てるんだ。
う
ん、
内向的なタイプ、はい、外向的なタイプとか、うんうん、そういう結構対比で決まるんですけど。そう、冒険家は結構型にはまらずに、
うん、
想像力とか発想力が豊かな芸術家タイプみたいな感じで。
なんか自分で言うのちょっと、うん、いい恥ずかしくなる感じ。
まあまあそうですよねみたいな。
あ、でも合ってるね。
そうなんですよ、
うん、だってそうじゃなきゃね、アンタイトルでやってないよね。
いや、そう思って本当に
だよね。だって内向的だけだったらさ、そんな外に出ないじゃない。
そうなんです、そうなんです。
そうか、もともと元来そうだよね
本来はね、本来はそうなんですけど、
うん、
だから結構なんて言うんだろう、一日で 激しいみたいな、いろんなことをやりたいみたいな感じだから。
なるほど。
結構いろんなものに興味があるタイプではあるんですよ。
でもまあそういうことは飽きもするってことですよね。
そうですね。
その中でまあもしかしたら やり続けることもあるかもしれないっていう。
あるかもしれないし。っていうのが分かったりして、でこれ結構、ISFP にも A と T があるんですよ。
すいません、 A と T? A は T?
A と A は T。
また難しい。 A と B だったらさ1か2かみたいな感じだけど、はい、A と T って何ですか。
A と T なんですかね。なんかタイプがあるんですよ、またそれ。
タイプ A とタイプ T が。
そうです。そこでもまたちょっと性格が違ったりして、
はい、
これが今結構もう初対面の人とか何ですかみたいな。
でもみんなそれ覚えてるってことですか。その
覚えてます。自分のは覚えてますね。
でも人のも分かんのそれ。なんか I とか P とか S とか言われて、うん、ああ P タイプかみたいな。
あ、なんとなくみたいな。
ああそうなんだ。
なんとなく、ま
あ、それを覚えないとダメだよね。
そうですよ。
聞いたところで俺みたいにへーってなっちゃうよね反応的に。
そうですね。
そうか、自分らはもちろん知って、
うん、
まあその場で分かるんだったらよっぽど見てなきゃいけないけど、
そうそうそうそう、
後から調べたりとかね。
そうです。
そうだよね。そう
か、こういうタイプなんだみたいな。
そうなの今。それでみんなそんな恋愛してんの？
いや、そうそう、そう、自己分析、まあ自己分析ですよね、
うん、
やっぱり、
うん、
そういうので、あ、こういう性格だったんだみたいな。
あ、自分で改めて。
そうです、そうです。
あ、どんなタイプがあるんですか。私だったら例えば、まあ、やったことないですけど、
ま
あ、
米さんだったら、はい、予想ですけど、
予想ね、
はい、エンターテイナーか。
あ、そんなのあるんだ。
主人公タイプですよ、
ね、すごいじゃないですか。
そうです、すごいじゃないですか。
なんか世界の終わりのタイトルにありそうな。
そうですね、
エンターテイナー主人公ですみたいな、なんかね。
やっぱどちらかでしょうね、やっぱり。
そう、
私とは結構真逆なタイプだと思うんで。
なんでそのさ対局に行こうとするの、いつもいつもいつも。
やっぱ違うじゃないですか。
もっと寄り添おうよ、こんなに長い間さおしゃべりしてるんだから。
いやいやいや、
まだ診断も出てないのに。
出てないのに。
そうですよ。
やってみてほしい。だから米さんにも
これ簡単できるんですか。
そうですね、何個か質問に答えるだけで結構わかるんで、うん、
あ、なるほど。
結構質問数多いんですけど。
ああ、じゃあこれはね、
だから結構詳しくわかるんですよ。
あ、そう、
いっぱい質問があるから。
おお、それね。
あ、そうかもみたいな。
質問に例えば丸バツで答えるみたいな感じですか。
当てはまる当てはまらないの間に、
あ、
もしかしたら当てはまるみたいな
ので
選んで。
あ、じゃあ選びやすいですね。
あ、そう、選びやすいです。めちゃめちゃ選びやすい。
あ、そうなんだ。これね、そうそう、でもね、アンタイトのファンの人もね、もしやっ、うん、行ったことない人がいたらね。
みんなやってますよこれ。
みんな、嘘だ。
今絶対みんなやってる。
やってんの？
やってないの、米さんぐらいですよ。
マジっすか。え、ラジオの向こうでみんなうんうんって言ってるかもしれない。
そうそうそう。
もうファンの人みんなこれ次あれですよ。白 T シャツに自分の MBTI、うん、を書いて、
はい、
書いてライブ会場行くんですよ。
やばい、めっちゃ面白い。気になる。
もうアントイトのみんなも全員それやりますから。
気になる。ちょっとやってみたい。
はい、でも、でも何にもないですけど。
何にもない。何にもない。そうなんだって知るだけで。
っていうだけっていうライブね。まあ皆さんもぜひ楽しみにしてほしいなと思います。
はい、お願いします。
それではそろそろ一曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介のお願いします。
はい。アンタイトルでブランニュースカイ。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分、映し出すような晴天の中で、毎日目にしている、何気ないすべては心を映している鏡みたいなものでさ、何気なく通ってる道沿い、川のせせらぐ音とか、長い信号の手前のお花屋の匂いとか、生きとし生けるもの、物としものであるもの、聞こえてくる時の胸の内はどんなかな、見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える、自分史上最高の自分、映し出すような晴天だ、今日は心軽いから、ほらふわふわしちゃって落ち着かない、
ただいてる曲はアンタイトルでブランニュースカイです。
いや冒険者っぽい選曲でしたね。
あ本当ですか、
はい、
よかった、
はい、と思います。いやもうぜひね、いやもう診断やってみますんで、
ぜひぜひ楽しみにしてます、まあ、
これ次週のお楽しみだな、
楽しみ
かなと思いますんでね、よろしくお願いします。
ということでアンタイトルでブランニュースカイでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやこれ結構アンタイトルのメンバーの中でも流行ってるんですけど、う
ん、みんなやってるんだ。
そうなんですよ、ぜひプロレスラーの皆さんでやってほしい、うん、
レスラーズ
やってみてほしい。
ちょっと面白いね。
面白いですよね。
あなんかそういうちょっと企画できるかもしれない。
そう、ちなみに日本人で一番多いのは、うん、INFP っていう、
INFP
仲介者っていうのが一番多いんです
よ。仲介者、
はい、
へ
っていうのが日本人では一番多い。
じゃあ俺もそれじゃないの。
いやいやいや、愛じゃないですもん絶対。ヨネさんはいいから始まります。
そうなんですか、
うん、絶対いいから始まる。
じゃあもうそいいと思います。ありがとうございます。
はい、
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは11月の20日水曜日に青山リズムさんにて定期公演開催します。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
脳の方ですね、11月24日日曜日リミットブレイク EX 新木場ファーストリングでございます。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
クラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと90分お送りしました。Gラッシュのゲストはシャク&リハビリーズとしてよくスタジオに来てくださったシャクさんが、シャクとパンクという新しいバンドのボーカルとして登場してくださいました。
はい、そうですね、それもベースを弾きながらという ね、
とんでもないチャレンジを今までね、ベースを弾いて来られた方がやってるんじゃないんですもんね、うん、まだ1年、去年の5月って書いてありましたよ
ね、 ねえ、そうそう、ベースをね、なんか急にやりたくなったっていうことで ね、 ね、
急にやりたくなってもできるものじゃないのでやっぱりすごいなって思いました。でね、歌声もねかっこよくてね、
あ、
うん、もう、うん、あ、やっぱりシャクさんの歌声いいわ、うん、
確かにね、
うん、でそのシャクさんのあ、しびれるっていうこの音域っていうか声の位置がより多くできてるのがこのシャクとパンクだなと思いました、
うん、ねえ、まあ、ライブもたくさんやってるっていうことなんでね、
う
ん、
あとこの間にもう一曲配信するって書いてある
んですね。ああ、そうですね、
皆さんチェックお願いします。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。リズミックトイワールド、命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニソタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュ
ー。誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、君の人生という当然も長いくらだけ、階段の降り方は誰にも座らない。